Yeah, so if you're new to keeping plants, try something like a snake plant or ZZ plant. They're pretty easy to take care of.
ねえねえ、この間のプロ野球のニュースでさ、阪神の藤川監督が初めて退場処分になったの見た？
ああ、もちろん見たよ。あれは野球ファンの間でもすごく話題になっていたよね。際どい判定に対して監督がベンチを飛び出して退場を覚悟で抗議に行く姿。チームのために、選手を守るために、自ら盾になる姿はめちゃくちゃ熱いなって思ったよ。
そうそう、テレビで見ているとすごくかっこよくて男気があるなって思うよね。でもね、そのニュースをきっかけに少年野球の審判への抗議について書かれたあるブログ記事を読んだんだけど、それがすごく胸に刺さっていろいろ考えさせられちゃったな。
どんなことが書いてあったの？
プロの覚悟の退場と少年野球のグラウンドで大人が叫んでいる感情的な文句は全くの別物なんだって。プロ野球はお金も動いし、選手の一生がかかった勝負と興行の世界だけど、少年野球のグラウンドはあくまで教育の場なんだよね。だからプロの真似をして大人が審判に怒鳴ったりしちゃいけないんだって。
ああ、なるほどね。確かに週末のグラウンドに行くと、たまに大人の怒鳴り声が響き渡ることはあるよね。今のセーフだろうとか、ちゃんと見てんのかとかさ。あれ聞いてるこっちも嫌な気持ちになるし、グラウンドの空気が一気に凍りついちゃうよね。
そうなの。記事によるとね、大人がそうやって審判に怒鳴り散らしているとき、グラウンドやベンチにいる子どもたちは心の中で恐怖を感じて縮こまっちゃうんだって。大人の怒った顔や声って子どもの脳にとって強いストレスになるから、ミスを恐れてのびのびプレイできなくなっちゃうらしいの。
うわあ、それは本当にかわいそうだね。子供たちのために怒っているつもりでも、実はお父さんコーチや周りの大人が子供たちを怖がらせて動きを悪くしちゃってるんだ。
それだけじゃないのよ。子供って信頼してる指導者や親の行動を驚くほどよく見ていて真似しちゃうんだって。大人が審判の大抵に文句を言って人のせいにしているのを見続けると、子供の脳の中に思い通りにいかないときは人のせいにすればいいんだっていう思考回路ができちゃうらしいの。
ああ、それは耳が痛いな。試合の後の車の中でついつい、今日の審判はひどかったな、あの誤審がなければ勝てたのに、なんて愚痴をこぼしちゃうこと、僕もあるかもしれない。それって子供に言い訳のやり方を教えているようなものなんだね。
そうそう、まさに言い訳の天才を作っちゃうんだって。子供から自分で振り返って成長するチャンスを奪っちゃうことになるのよね。
でもさ、実際問題、審判をやるお父さんたちの気持ちも僕はすごくよくわかるんだよね。僕もこの前練習試合で塁審を頼まれてグラウンドに立ったんだけどさ。
やっぱり緊張した？
もう心臓が口から飛び出そうくらいバクバクだったよ。野球の経験もないし、ルールもおぼつかないのに、チームの人数が足りないからって今週末お願いしますって言われてさ。もし自分の間違った判定のせいで子供たちが一生懸命練習してきた努力を台無しにしちゃったらどうしようって、恐怖で膝が震えだよ。
そうなんだ。お父さんたちボランティアで自分のお休みを削って子供たちのためにやってくれてるのにね。
そうなんだよ。いざ試合が始まると、ピッチャーが投げるボールはめちゃくちゃ速いし、バッターが打った瞬間にランナーがどう動いたか、野手がどこでボールを取ったか、一瞬でいろんな情報が押し寄せてきてパニックになるんだ。それに一塁の際どいアウトセーフの場面なんて、野手のグローブにボールが収まる音とランナーの足がベースを踏む瞬間を同時に、しかも別の場所で見なきゃいけないんだよ。さらに野手の体とかで見えなくなる視覚も必ずあるしさ。
そっか、完璧に見るなんて物理的にも人間の目の仕組み的にも絶対に不可能なんだね。
そうなんだよ。プロ野球だって何台ものカメラでビデオ判定してようやく判定が覆るくらいなんだから、週末ボランティアのお父さん審判に完璧を求める事態がそもそも無理な話なんだよね。
そうだよね。それなのに周りの大人からちゃんと見ろなんてやじられたら、悲しくなってもう二度と審判なんてやりたくないって思っちゃうよね。
本当にそう。それで審判をやる人がいなくなっちゃったら、特定の熱心なコーチだけに負担が集中して、そのコーチも疲れ果てちゃうし、最悪の場合は練習試合すら組めなくなっちゃうんだよ。結局自分たちの子供の首を絞めることになっちゃうんだよね。
まさに悪循環だよね。ところでそのブログ記事には野球のルールブックのことも書いてあったの？
ルールブックに何が書いてあるの？
実はね、野球の公式なるルールでは、アウトかセーフかとか、ストライクかボールかといった審判の判断による判定に対して異議を唱えることは明確に禁止されているんだって。
そうなの？
そうなのよ。だから今のはタッチしてないとかベンチから叫んで抗議する事態がルール違反なんだって。
知らなかったな。じゃあグラウンドで何かおかしいなって思った時は何も言っちゃいけないの？
ううん、そうじゃなくて抗議じゃなくて確認はできるんだって。でもそれもルールの適用や解釈が間違っている時だけで、しかもその確認をする権利はグラウンド上でチームを代表する監督だけなんだって。
なるほど。コーチやスタンドにいる僕たち保護者には一切抗議する権利も確認する権利もないんだね。
そうなの。もし保護者がスタンドから誤審だって騒ぎ続けるとチームに警告が出たり、最悪の場合は没収試合になってその場で負けになっちゃうこともあるんだって。
没収試合、それは絶対に避けたいね。子供たちが必死に練習して頑張って戦っているのに、大人の一言のせいで試合が台無しになっちゃうなんて申し訳なさすぎるよ。
だからこそ感情的にならずにスマートに対話する作法が大切なんだって。記事ではね、審判のプライドを傷つけずに正しい判定を導き出すための魔法のフレーズが紹介されていたの。
魔法のフレーズ、それすごく気になるな。どんな言葉なの？
例えばね、すみません、タイムをお願いします。指針さん、今のプレーについて他の審判の方々からはどのように見えていたか、一度4人で集まってご確認いただくことは可能でしょうかって優しく提案するんだって。
おお、お前が間違っていると責めるんじゃなくて、他の角度からの視点も交えてみんなで確認してくださいってお願いする形だね。それなら審判の人もプライドを傷つけられずに、じゃあちょっと相談してみようかって素直に受け入れやすいよね。
そうなの。実際に徳島県では学童リクエスト制度っていう審判4人で話し合う仕組みを導入して、グラウンドの空気が劇的に良くなった事例もあるんだって。監督は怒鳴る必要がなくなって、審判も一人で完璧に見る必要はないんだ、仲間と相談すればいいんだって安心してジャッジできるようになったらしいの。
素晴らしいね。審判を敵じゃなくて一緒に試合という素晴らしい舞台を作るパートナーとしてリスペクトする姿勢が大切なんだね。
本当にそう。試合の前後にしっかり目を見て挨拶をしたり、暑い日にはお水を差し入れたり、試合が終わった後にありがとうございましたって感謝を伝えるだけでも全然違うよね。そういう大人のかっこいい背中を見せることが子供たちへの一番の教育になるのかもしれないな。
そうだね。子供たちだって完璧じゃない大人たちがお互いにリスペクトし合って頑張っている姿を見て、いろんなことを学ぶんだろうね。
そうなの。この記事ね、他にもグラウンドの話、例えばおうち目の子供との会話とか夫婦のコミュニケーションにもこの考え方が使えるって書いてあって、すごく面白かったよ。
夫婦の会話にも？それめちゃくちゃ興味あるな。
例えばね、仕事から疲れて帰ってきた時に洗濯物が取り込まれていなかったとするじゃない。そこで、なんでやってないの？って怒るんじゃなくて、何か急な用事でもあって大変だった？もし忙しいなら僕がやろうか？って相手をパートナーとしてリスペクトして、感情を交えずに状況を確認するんだって。
うわー、耳が痛いけどめちゃくちゃ納得だ。グラウンドでの作法と家庭でのコミュニケーションって本質的に全く同じなんだね。
そうなのよ。他にも藤川監督のニュースを食卓の話題にして、子供とスポーツマンシップについて語り合う方法とか、すごくためになるお話がたくさん書いてあったよ。
よし、今夜早速そのブログ読んでみるよ。
うん、ぜひ読んでみて。あ、そうそう、この音声は AI の自動音声で作られているから、もしかしたら言葉のイントネーションとかちょっとした間違いがあったかもしれないけれど、そこはお温かい目で見守ってね。
そうだね、ご了承いただけると嬉しいです。それでは今週末も子供たちの成長をみんなで温かく応援しましょう。
よし、グラウンドでまた会いましょう。